はい、ありがとうございました。モーセとアロンは神に代わってメッセージを伝えるために使わされました。しかし、ファラオは2節で、主とは一体何者か、どうしてそういうことを私が聞いてイスラエルを去らせなければならないのか、私は主など知らないし、イスラエルは去らせはしないと拒みました。それで2人は再び3節でファラオを説得しましたが、事態はますます悪化し、ファラオはイスラエルの人々が怠け者になろうとしていると誤解をしまして、厳しい指示を民を追い使う者と民を監督する下役へ伝えました。それは今まで支給していた材料の藁を自分で用意し、なおかつ同じ質と量のレンガを作るという命令でした。15節で下役たちはファラオに、民が決して怠け者ではなく、指示に従って労働していることを訴えたんですが、ファラオは聞き入れてくれませんでした。そして21節、同胞のイスラエルの民たちはファラオに働きかけた結果、彼らの立場や待遇が以前より悪化したということを知りまして、もうやめてほしいとモーセたちに抗議をしました。救おうとする民からこのような抗議を受けることは、二人にとってファラオの拒否異常の問題でした。22節、モーセはもうどうにも行かなくなりまして、主のもとに帰ったとあります。ここが今日のポイントです。モーセは主のもとに帰って訴えます。神様、私を使わされたのは一体なぜですか？私たちも礼拝、日曜日の礼拝からそれぞれの生活の場へ1週間使わされるわけです。そして、そこでいろんな問題や悩みの壁を前にして、そしてそんな時に私たちも思う時がありますね。神様、何のために私は、こうして使わされてるんでしょうか。6章の1節の主からの答えは、待っていなさいということでした。特に主はモーセに繰り返して言われた言葉があります。それは、私の強い手によってという言葉です。これは使徒パウロも私たちに伝えている神様の力です。パウロはコリントの教会の2回目の手紙の中で、私たちはこのような宝を土の器に納めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、というようなことを4章の第2コリント4章7節で書き送ってるんですね。で、コリントの教会の人にも、この神様の力を待ちなさいと。この力は私たちの主イエス・キリストを死人の中からよみがえるさせてくださったあの神の力なんですよ。だからそれを待ち望みなさい。私たちは本当に 土の器です。でもそこにその力が現れるために、私たちはこうして選ばれたんじゃないですか、まあ、そんなことをですね、パウロはコリントの教会の人に手紙書いてますね。それを思い出します。私たちのどんなに小さな技もこの主の強い手によるならば栄光に輝きます。主、詩編の中にもこういう言葉があります。主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目を覚ましているのは虚しい。こう127編あるんですね。主に関わっていただかないことの虚しさをこの詩編の121編1節から2節は歌ってますね。それからもう一つ詩編の4編8節も紹介いたしましょう。こういうことですね。人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。それにも勝る喜びを私の心に与えてください。これはですね、もちろん、麦とブドウの、豊作っていうのは嬉しいことですね。でもこの詩編4編作った人は、でもそれだけでしょうか神様、私たちを選ばれたのはそれにも勝る喜びを私たちにくださるためですよねって言ってですね、収穫豊作だった年にですね、この人はこんな歌を作ったんじゃないですか。みんな喜んでるけどね、でも私たち主により頼むものはこのことも忘れちゃいけないですよね。そんな思いですね。私たちも、主のもとに帰る、そのことを、今日覚えましょう。そして神がその強い手によってこの私にも働いてください、こうお祈りいたしましょう。かつてヨセフとマリアは幼子イエスを連れて神殿へ行きまして、律法に従ってウイゴ奉献の儀式を行いました。でこの最初に生まれた子を神に捧げるという儀式は、意味があるんですね。それは主は力強い御手を持って我々を奴隷の家エジプトから導き出された、その神の力ある御手の働きがこの初子にもあることをお祈りする。この上にもその力強い神様の御手の働きがあるんですよね。そうこの神殿でね確認する儀式だったんです。どこの家も最初に生まれた子はみんな神殿に来てこのことをみんなで思い出したんですね。また使徒パウロは先ほど申しましたコリントの教会の信徒の人にもう一つ大切なことを伝えています。それは最初の手紙第一コリントの一章で彼は 言ってるんですね。一章の21節で、そこには人の知恵によってではなく神の力によって信じるようになることをパウロは忘れちゃいけないとコリントの教会に言ってますね。その理由は知恵あるものから見たら愚かに見えるという、このキリスト教会の宣教という手段によって信じる者を救うんだと神様はご計画してるんですね。それを一章の21節にあります。教会の伝道というのは効率とかですね、いろいろ世間一般の例えば企業とかそういう考え方で、こう進めるというもんでもないですね。教会の宣教伝道というのは愚かな手段に世の人のから見たら見えるとパウロは言うんです。でなぜそんな宣教をするかというと、人の知恵によってではなくてその人の信仰が神様の力によって与えられるため、それを教会は大切にしなきゃいけない、そういうことをパウロは第一コリントの一章で言っています。そのために私たちを選んでくださったんだよ、こう言ってるんですね。神様は人を選び召されます。そしてその人に自分の力の弱さをまず思い知らされます。それは人が神のもとに帰らなければならない存在である、主を待ち望む存在であるということを知らせるためです。このモーセとアロンにも神様はそれをここで知らせている。神の民がバビロンに捕囚をされる時があります。その時にイザヤという預言者が使わされます。捕囚が起こる前にイザヤは捕囚されるけども必ず帰ってくる時があると、そういう予言もします。でその中で有名な言葉を伝えてます。それは主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない、この言葉ですね。毎週の主日礼拝は主のもとに帰ることですね。そして御言葉をいただきます。また聖餐式をの中でパンと主のパンと杯をいただきますね。そのようにして主との交わりを受けます。そしてそこで主を待ち望む信仰に再び立たせていただいて、私たちはそれぞれの生活へ戻っていくんですね。今日の聖書でポイントは 22節、モーセは主のもとに帰ったという言葉ですね。それから6章1節の私の強い手によって、私の強い手によってと2回繰り返せられしてます、この言葉。これが今日のポイントの言葉ですね。それでは、お話はここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。